そこそこアニメそこアニはポッドキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
俺の妹がこんなに可愛いわけがない。アニメ化決定。
おー、パチパチ。パチパチ。
ということで。
すごい唐突に始まりましたね。
電撃文庫、
はい、
で発売されている伏見司先生の俺の妹がこんなに可愛いわけがない。はい、ついこの前 CD ドラマが発売されたばかりなんですけれども、いよいよね。
3月ですね。
はい、アニメ化が。決定されたということらしいですよ。
お
お、
詳しくはね、明日発売、
はい、
そこアニの配信日の翌日5月の10日発売の第6巻の帯にいろいろ書いてあるらしいんですけれども、
はい、
まあ、だから買いに行けということみたいですが、
そうみたいですね、
まあ、多分ね、多分ですけれども CD ドラマと同じキャスティングでいけば結構有名どころが出てるんじゃないかと。
はい、
まあ、もちろんこれはね、ここまでのメディア戦略でやってるはずなんで、
ですよね、ここまでを含めてですよね、恐らく、
だと思いますよ。まあ、こうね、お兄ちゃん役香坂恭介、
はい、こちらがね、中村雄一さんですね、
はい、まあ、あのね、小説版実は私5巻まで読んでます、
ね、あ、そうなんですか、
はい、
どうですか、うん、
まあ、いかにもこうアニメ化しそうだなっていうのがふんふんしてるっていうかね、正直ね、作品的にはこれは小説で読むよりもアニメで見る方が楽しいだろうなと思ってたんですよ。
おお、
その結構動きを感じるみたいな感じ、
キャラが立ってんのね、だからまあ5巻ぐらいまでこういくとね、いろいろ作品的に面白い展開がしているので、
はい、
見たいなと思ってたところにちょうどアニメ化の話と来たんで、はい、まあ、戦略的にはうまいよね、小説も売るだけ売って、CD ドラマも売って、さてアニメ化ですよと、
はい、最近こういう流れやっぱ多いですね。
まあ多いですね、まあ、でもいいんじゃないでしょうか。個人的にはね、非常に楽しみにしたいと思います。何しろ、このままのキャスト通りでいけば、うちのね、花澤香菜、はい、うちの花澤香菜じゃ
ない、うちの
うちのじゃないです、失礼なこと言いましたね、
出たな
うち一押しのですね、
はい、一押しの正しいですね、はい、
花澤香菜さんがね、黒猫役で出るっていうことなので、
妖精さんがね、
はい、これをちょっと楽しみにねアニメの方も追いかけていきたいかなと思いますけれども、
はい、
はい
はい、ということでね、ちょっとそっち系のお話をした後ですけれども、まあね、なんで頭からこんな緩い話をしてるのかというと、この後がずっとハードだからです。
はい、
はい、はい、ということで、今日の特集は
正解の紋章をお届けいたします。君の下した決断が空と海に寄生する大人のウォーゲーム登場、 Windows 用シミュレーションゲーム空母決戦サイフォン。そこはに
正解の紋章。
遥か遠い未来、人類が宇宙に幾千の星間国家を形成し、幾多の種族が生きる時代、遺伝子操作によって宇宙空間に最も適する体を得たアーブと呼ばれる種族は、宇宙の半分を支配する強大な帝国アーブによる人類帝国を築いていた。
はい、ということで、来ましたね、ジント君。
はい、ジント君くんさん、おしおしの正解シリーズですね。
はい、エモーションザベスト正解シリーズ発売決定ということで、正解の紋章 DVD ボックスが2010年5月の28日、はい、今月28日ですね、はい、戦記 DVD ボックス、こちらの方が6月25日発売、
お1ヶ月後、
はい、で、戦記2-3 DVD ボックス、これが7月23日発売、今月から、連続リリースっていうことなんですよ。
うん、
はい、
まあね、もうさすがに古い作品なので、この正解の紋章が放送されたのは1999年1月、
うわ、
10年前ですね、
ですね、だからまあ さすがにねこの頃からのアニメファンの方はやはり好きな人結構いるとは思うんですけれども、うん、まあ、最近のね、はい、若い子たちはまず知らないんじゃないのかなと。
だってナセちゃんいくつよ、うん、
12歳。
しかも ねこれねワウワウでの放送だったんだよね。
ねえ、うん、全然知らなかったです。今回初めて見ました私も。
個人的にはねこれワウワウでもちろん見て DVD にも残し、はい、焼いてましたし、かなり好きな作品の一つなんですよね。っていうか、まあ、これワウワウ入ってたのこれ見るための一つでもあったみたいなね。そのぐらいこう好きだったんですけれども、はい、まあ、これがね、ボックス化されるということなので、まあね、こうちょっと聞いて面白そうだなと思った方はぜひ買ってみたらいかがかなと思うような話なんですけれども、はい、じゃあ行きましょうかね。
はい、まず、熱いコメントをいただいております、はい、ありがとうございます。国王さんありがとうございます。正解の紋章を語る上で絶対に外せないことに緻密に組み上げられた世界があります。平面宇宙と呼ばれる二次元の空間を利用したワープ航行、アーブという特殊な種族とその言語であるアーブ語、SF 作品である以上こうなった設定の部分をないがしろにできません。アニメが原作を超えていると感じる部分は平面宇宙での戦闘シーンを映像化したところと各話の冒頭に流れるアーブ語によるナレーションでしょう。アーブ語は原作者が独自に創作した言語で実際に細やかな設定があり、原作者は手製の辞書を作って小説を書き上げたそうです。あと実は意外とアニメで苦労していると思われる部分がアーブという種族の描写でしょう。種族的な特徴として髪は必ず青色、不老であるので見た目が年齢によって差が出ない、何よりも総じて美形である。こんなキャラクターデザイン泣かせな設定を見事に書き切っているのはそれだけで素晴らしいと言わざるを得ません。最後にナレーションの後に始まるオープニングがスタートレックなどの SF 作品を彷彿とさせる重厚な雰囲気を醸し出しているのが好きですとのことです。ありがとうございます。
原作は森岡博之さん、
はい、
はい、
まあ、SF 作家なんですよね。
みたいですね、
1997年政界の紋章により第28回星雲賞日本長編部門を受賞ということで、
はい、
だからまあいわゆるこう、まあ、早川文庫から出てますし、
はい、
その今でいうライトノベルとは全く違った本格 SF だと思います。この作品自体やっぱりスペースオペラだよね、懐かしのね。
ですよね。だって SF マガジンにもねたくさん書かれてるじゃないですか。
そうですね。
あの友人の家で SF マガジン読んだことありますけど、あまりの内容の何硬さっていうんですか
濃いよね、
硬派すぎてね、うん、当時高校生だったんですけどやっぱねついていけなかったのがすごく残念でしたね。やっぱり、はい、
あのアニメ版の正解シリーズっていうのは比較的砕けてるので、はい、まだすごく見やすいんですけれども、はい、これ、はい、実際小説版私こうアニメ見てハマって小説を買ったんですけども、
はい、
結構 SF してますよ。なのであのまあなんていうのかな、こう読みすごく読みやすいタイプの本ではないと思いますね。
あ、
うーん、
でもそのこだわりがいろんなところにあるおかげで、まあ、なんていうのかな、はい、この SF 設定、アニメ版の SF 設定がもう全部小説版できちんとできてるっていう感じをね、うん、受けるので、やっぱこういい原作があるといいアニメになるのかなと、はい、特にこうね SF ものに関してはね、
はい、
って思いましたね。まあ、ただ、シリーズはまだずっと続いてるんですけれども、2007年に正解の談笑2が出て以降止まっております。
あれ
あ、
何か、近いうちに出せると思いますとかいう後書きを私は買った時に読んだような気がするんですが
、はい、
いつになるんでしょうね
だいぶ経ってますからね。
だいぶ経ってますね。まあ、そんな感じで、作品の方はね、はい、まだ続いてるんですけれども、まあ、アニメの方はですね、その91年に、全13話の正解の紋章シリーズが放送されまして、
はい、
まあ、その後、正解の戦記っていうシリーズがその後も何年かにわたって放送されてるんですけれども、
はい、
まあ、しばらくねここ最近はもう全く、何もなかったような感じですかね。OVA 版が2本 前後編かなで、出て以降は止まってますね。
なるほどです。
はい、まあ、要は原作が続きは出るんじゃねえかっていう話があるのでもう早く書いていただいて、オリジナルキャストがこうなるべくねみんな同じ声を出せるうちに、
はい、
はい、
出していただきたいなと。
そうですね、
思っちゃいるんですけれど
アーブ語すごいですね。原作者の方辞書作ったんですか。
はい、
びっくりですよ。うん、その、前は前は、そのオープニングが、アーブ語での、何ですか、演説みたいなのから始まるんですけど、ねえ、クムさん、上手に真似できますよね。
できませんよ。あとね、これは、正解の文書の方では、まあ、とりあえず説明だけじゃないですか、はい、頭に出てくるアーブ語の部分っていうのは。うん、はい、戦記シリーズになると、今度は、セリフ付きで出てきますからね。
え？そうなんですか？
だから、ジントと、はい、ラフィールが、セリフでアーブ語で話す。
え、アーブ語で喋るの？
そう。
すげえ。
だから出てくる人たち、その回の、内容がこうオープニングにちょろっと流れるんですよ。その流れるときに全部アーブ語で話してるっていう。そのぐらいのこだわりのあるアーブ語ですね。
じゃあ下手すれば作者として見れば、あの全編アーブ語で喋ってもらって。あの字幕をつけるぜみたいな。
まあさすがにねそれはね、面白くなくなると思うので
多分で見てる方が大変でしょうしね、
まあ、オープニングだけのこうサービスみたいな感じですけどね、
イメージとしてはじゃあそんな感じでやってるよっていう、
ね、そういうことです、そういうことです、
うん、
もしこれが本当リアルな世界だったらそういうことだよっていうことだと思いますよ。あ、
すごいですね、
すごいですね、はい、そんな細やかな設定ついてるんですね。
そうですね、まあ、SF らしいそのオープニングの方もこう、ね、国王さん書かれてましたけれども、こう、はい、オープニングに歌がない、
うん
うん、
壮大なミュージックが、
はい、壮大なミュージック、そうね、本当ね、壮大なミュージックが流れてですね正解シリーズ、BGM もいいんですよね。
あ、はい、うん、私音楽がすごく好きでした。なんでしょう、生オケ、生オーケストラ音みたいな感じですよね、はい、
そうですね、
うんうん、
楽器の音がリアルというか、よくあるような、なんですか、デジタル音じゃなくて本当に臨場感とか迫力がねすごいんですよ。
まあ、だって音楽やられてるのは、はい、服部克久さんなんですけれども、はい、まあ、はい、数々のね結構こう映画音楽もやられてますし、アニメは、ね、はい、そんなやってない、リバイアスぐらい。
あ、でもリバイアスやってますよ、うん、自分見てましたからね。
まあね、テレビで言えばベスト10のテーマ曲って言っても分かんないとは思うんですけど、
あ、若い子は
今だったらミュージックフェアの編曲ですかね、
はい、
頭の、ね、歌みたいな結構いろいろやられてますので、まあ、オーケストラアレンジに関してはやっぱりさすがだっていう感じなんじゃないですか、
うん、
はい、
どっちかというと息子さんの方が有名かもしれないですね、
最近はですね、
今
のとこだと思うので、まあ、さすがだなと、は
い、すごいですね、
うん、荘厳な感じがいいよね。
そうです、
ね、すごい良かったです。続きまして、悲しいファットマンアットマーク40歳代さん、ありがとうございます。正解シリーズとの出会いは、まず最初は同人誌からという変則的なもので、それから本編小説、さらにアニメシリーズへと入っていきました。そのため平面宇宙工法や空識学の仕組み、アーブ根源29氏族およびアーブ以外の諸国の特性など、作品世界の設定への興味が先行してしまい、ストーリー自体をじっくり楽しんだのはアニメシリーズからだと思います。久しぶりに見たジントとラフィールはとても懐かしく、何よりスポールの中のスポール、肉食性の蝶を思わせるレトパーニュ大公爵ペネージュ閣下のご尊顔を拝しましたことは妨害の喜びでありました。さて、今回見返して新たに思ったことは、平面宇宙は二次元だけにアニメ作品に向いているということです。今にして思えば、当初からアニメ化まで計算していたかのように、平面宇宙における各種の戦闘シーンなど矛盾なく原作の世界を再現しています。銀河英雄伝説のように、天帝方向へ降下、どっちが下やねんみたいな矛盾が発生しない仕組みになっているところが、アニメ的な表現と非常にマッチしているのではないかと思います。膨大な設定があることや、あるいは人間でない存在が主人公であることで敷居が高く感じる人がいるかもしれませんが、敵方の人間たちである人類統合体の主義主張や欠点などは、現代社会への警鐘や皮肉にもなっていて、設定の量にたがわぬ極めて奥の深い作品だと思います。
多少は絵が揺れることもあっても、ぜひ続編の正解の戦記までもっと多くの人にご覧いただけたらいいなと思います。ですから森岡先生、我らソスに正解の戦記5を早くお届けください。ずっと待ってますからとのことです。ありがとうございます。
このお話ね、まず設定がすごくいろいろ深いので、
はい、
まあ、深いというかね、はい、こう実際分かり出せばなんてことはない話なんですけれども、
うん、
まずですね、この世界ではアーブによる人類帝国と、
はい、
それに対する人類統合体と、もう要はこの2種類のグループがあると思えばいいですよね。だいたい人口が半々ぐらいかな、確か、うん、今のところ、はい、で人類統合体の方は、まあ、いくつかの国が集まって連合を組んでるようなもんなんですよ、
はい、
でアーブによる人類帝国はもうアーブがどんどん占領してしまった、国が集まっているっていうことになってますね、うんうんうん、ただ、アーブが占領したからといってアーブ自体がこうまるでこう一応帝国ではあるんですけれども、うん、なんていうの、専制国家だよね、完全にね。それだけ行くと貴族がいますし皇族がいて、はい、みたいな、そういう世界なんだけれども、この辺がねちょっとね複雑なところで、こいつらっていうのはこう宇宙だけでいいんですよね、占領するのが、
うんうんうん、
地上世界に関しては全く興味がないと、
はいはい、だから星単位ではどうでもいいってことですよね。
そうなんですよね、
惑星単位で、
惑星の中の連中がたとえ反アーブであれも構わないと、
はい、
要はそれを、統治している、こう領民政府が言ってみたらアーブに対してこう年貢を納めていれば、
うんうん、
何の問題もないと、
はい、
あとはその星間飛行が禁止されているのでどこかの星に行きたいっていうのはできないと、
はい、
それはアーブの許可がいるようになるわけなんですよ、
ね、基本的には星から住んでいる星から出ることは基本的には許されない、
ま、あの方法はあるみたいですけどね、通常のいわゆる方法はないと、だから宇宙船っていうものはすべて、はい、アーブの持ち物になるっていうことみたいですね、
うんうんうん、
なので、だからアーブに所属しアーブの仕事としてやる分には問題ないんですよ。
ああはいはい、はい、ああそっかそっか、
その代わり例えば地上でどんな普通の生活をしてても全く問題がないと、
はい、
例えば反アーブで動いていても本当に別に取り締まられることもない、それは国に任せられているらしいので、
うんうん、
だから反アーブを、言ったらそれをこう取り締まる国もあるかもしれないし、
うん、
国自体が反アーブでもでも、税金を納めることでこう占領というのかな、要は本気の意味で反アーブで戦おうとすれば滅ぼされてしまうわけですよね。
はい、
だから滅ぼされたくなければ従うしかない、その代わり従うといっても何を従わなきゃいけないのかって自由がないわけではないっていうことなんですね、
うん、宇宙、まあ、星の中では自由にできるってことですか。
そうなんですよ、宇宙に行く自由がないだけで、
うん、
っていうのがこうすごくなんか普通にある帝国っていうのとちょっとイメージが違いますよね。
もうなんかスケールがでかすぎてね、
その辺に比べると、この対する人類統合体のこう支配っていうのは反アーブでまとまっているので、
はい、
このアーブっていうのはどんなに血も涙もない連中なのかみたいなね、
うんうんうん、
そういう教育をしてるわけですよ。
そうみたいですね、
だから許せない、どうしてもあいつらを滅ぼさなきゃみたいな感じで動いてる、まあ、全ての星がそうじゃないんですけどね、まあ、人類統合体の中ではやっぱりそういう感じが強いっていうことみたいですね、
はい、
でまあ、それに行くまでのこうなぜアーブがこれだけ嫌われているのかっていうのはアーブの生い立ちに至るっていうことみたいなんですが、
うん、
このアーブ自体が要は人造人間だと、はい、人間ですらない、
うんうんうん、
機械だ
って、機械だってよく言われてましたけれども、その、はい、見た感じから言えば、そうですよね、なんかエルフみたいな耳の感じとか、
ね、う
ん、そのみんながブルーの髪の毛をしていて、
はい、
男性も女性もみんな美形みたいなね、
不老であるので見た目が年齢によって差が出ないというね。
そうですね、まあ、死なないわけじゃないんですけどね、はい、比較的こう長寿だっていう、
人間の倍ぐらい生きるらしいですね。
ですね。でこれはなぜかって言ったら、もともとその多分ね、その設定上日本が起源みたいなイメージなんですけれども、
はい、
まあ、その母都市と呼ばれるね、もともとの星があって、いや星なのかな、はい、なんか、多分日本の イメージがかなり残ってるような国があって、でそこからこう要は銀河に、ね、派遣されていた人たちじゃないよね、要は人間だと早く死んでしまうから、はい、そのために作られた生命体だったと思うんですよ、
はい、
でところが、彼らが謀反を起こしたっていう言い方は変ですけれども、まあ、結果的にはそうだよね、
うんうん、まあそういうことになってると思うんですよ ね、
その人工の生命体が最終的には、母都市を壊してしまったみたいな、
で力関係がね逆転しちゃったみたいなこと
ですよ、そんなことですよね、うん、
はい、
結局アーブ自体がすごいこう高性能に作りすぎてしまったっていうところかもしれないですね、うん、
まあ、よくあの人工知能にねこう人間が支配されちゃうなんていう設定は SF でも
ありますけど ね、
はい、それがだからある意味その人造人間に置き換わったような感じです
ね、そうですね、だからまさにそんな感じだったんじゃないかということですよね、だからまあ、はい、それだけ考えるとアーブってなんか気持ち悪くてひどいっていうイメージが普通は先行するはずなんですが、そうじゃないところがこの作品の面白いところなんだよね、
ですよね、うん、
地上人からするとこうアーブは本当に人類統合体的なイメージで嫌っても良さそうなのに、人類統合体の連中の方が気持ち悪く見えてしまうっていうね、
はい、うん、そうなんですよね、はい、なんですかねこの懐の深さみたいなのが、ま、そう思わせるんですかね、
もうある程度落ち着いてきてるからっていうのはあるでしょうね、でも未だにこう半島を広げようとしているっていうことはもう全て統一してしまいたいわけですよ彼らは、
そういうことですね、
で全て、アーブによる人類帝国ができた時点で戦争はなくなると彼らは言ってるわけで、
はい、
まあ、そのために星間飛行させないとか、
うんうん、
はい、
そういうことがあるんだと思うんですけど、
まあ、確かに宇宙を、ね、全部抑えちゃえば星で何をしてようが、ね、あんまり痛くも痒くもないよっていうのはあるでしょうからね、
そうですね、まあ、しかも彼らにとってみたらその、ね、地上っていうのはどうでもいいところだなんで、地上で戦争してようが勝手にやっとけと、
そうそうそうそう、
でその代わりこう上にね、空に何かそういう問題が出てきたら星ごと消滅させるぞみたいな、そんな感じですからね、
あとはだから年貢だけ納めとけよう
みたいなことですよ、あとは交易ね、その星々の交易の部分を全部アーブがやってるの で、
ね、星と星の間のね、
でそこの収入で全てを賄っているっていうことみたいなんですよね、
はい、
正解の紋章の方ではあまり語られませんけど、アーブ自体がそのなんていうのかな、そういう商売に関して、
うんうん、
いろいろ勉強しなきゃ、子供の頃から勉強しなきゃいけないっていうのはね、戦記の方で出てきますんで、
お、
だからそうだったんですね、
そうなんですよまあ1回目見ただけだとね、1回通して見ただとさらーって流せるかもしれませんけど、はい、なぜちゃんもこれ今話を聞けば、あ、はい、なるほどって思うところがいっぱいあったでしょ、
いっぱいありましたでも分からなくてもなんだろう、分かる部分いっぱいあるんですよね、
そうですね、作品としてはね、これ分からなくても楽しめるんで、
そうなんですよ、
あとあとこういう事情なんだよっていうのが、はい、まあ、多分ね何回か見てると分かってくるんですよ、う
ん、はい、一回見てこのそこに聞いてもう一回見たら変わると思います、いろいろ見方、私も聞こう、
うん、特にほらあの最後の、ね、はい、ラストの方に出てくる、うんうん、あの、はい、統合体のね、ちょっとなんかこう、うん、なんていうあれ警察なの、ちょっと違うよね、
警察っぽいけど違うでしょうね、政府側の人間って言えばいいんですかね、
うん、のねこう反応の異常さっていうのはね、
ちょっと言っちゃってる感じでしたよね、
そうそうそう、あの辺の理由っていうのは全てこういうところにあるわけですよね、うん、まあ、言ってみたら洗脳されてるようなもんなんだよね、アーブがどんなに怖いかって、それが全部が嘘ではない部分もある、うん、だから冷たくなるときは徹底して冷たくなって、はい、それこそ星1個壊すのなんて平気だったりするわけですよ彼らは、
あんま、そこまでの設定はあまり理解してなかったですけど、とりあえずその世界の紋章のヒロインのラフィールっていうのがそのこの宇宙を支配しているアーブのお姫様なんだ、偉い人のお姫様なんだっていうのが分かったって分かって見てました私は。
そうですね。
それで OK なんですよね。でも
そうですそうです。まあ、ただ、はい、あの根源種族っていろいろいるので、うんうん、まあ、どの人が最終的にトップになるかは分からないわけですよ。はい、まあ、当然争いがあるね。
必ずしもラフィールがトップに立つかどうかも分からない。
分からないですね。
トップに立つ権利。
そのまあ要は種族の中の一人であるっていうことですよね、
うん、っていうことですよね、
はい、
まあここまで説明していただいてやっと主人公のジンっ ットの存在が分かってくるわけですよね。
は
い、
まあ、ジント自体はジントの星、はい、ハイド星系惑星マーティンなんですけれども、これが要はアーブによる占領を受けたと。もともとはこの国自体は人類統合体でもなかったんですよね、
は
い、だからいわゆる今の銀河系のこの地球みたいな状況になっているところにいきなり現れて、お前らこう占領するぞと言われたような感じなわけです。
はい、
アーブからね。
アーブからね。で、占領するぞ、占領されるのかそれとも滅びるかと、どちらかを選べと、はい、で相手がそのどんなにすごい戦闘能力を持ってるかっていうのを聞かされた時に、
はい、
このジントのお父さんであるこの時の、政府主席であったロックリンがもう分かりましたと、
うんうんうん、
であれば、差し上げますと言っちゃったわけですよね、う
ん、あ、国民の意思を無視してね、
国民に要は確認もせずにだよね。
そうそうそう、そうい
うこと。議会を開いてとかいうことまでやればまた違ったんでしょうけど、
多分ちゃんと事情話をすれば、うん、何かもうちょっと変わったかもしれないっていう
かもしれないけれども、そうこうしているうちに滅ぼされたかもしれないっていうことですよね、うん、
ですね、
結局ですよ、この後の話を聞けば聞くほど本当にアーブという存在そのものは地上に興味がないんですよね、
うんうん、
はい、
なのでこのロックリンのやったことは決して間違ってはなかったっていうのが後々分かってくるんですが、
はい、
まあ、ただその人間の尊厳としてみたいな、多分そういうことは、人類統合体が言ってることだと思うんですけれども、そういうふうに考えると自由がなくなると、
うん、
いうことだと思うんですよね。その何かをやりたいときに空にいる何かを気にしなきゃいけないのか、うん、俺たちはどこでも自由に行けるのかなのかが、はい、それが許せるのかどうなのかっていうことじゃないかと、
うんうん、
それ以外に関しては大した問題はないんですよね。
そうですよね、まあね、今の世の中宇宙に簡単に行けないから、
ええ、
あれ思うのかもしれないですけど、別に普通に地上で暮らす分には何のあれもないわけですもんね。
そうなんですよ。で、まあ、要はその困った時には当然助けも求められるわけですよね、
はい、
要は国を管理しているのはアーブになるわけなので。
そうですね、うん、
だから決してマイナス点だけではないと、
うんうん、
で別にその定期的にそのアーブがやってきてお前ら金出せやって言ってるわけでもないし、うん、地上にはほとんど来ないわけですよ、
はい、
てかまず来ないから、
うん、まあ、興味ないわけです
からね。興味ないわけですからね、うん、基本的には宇宙で生まれ宇宙で死んでいく種族なので、
うん、
そういう意味で考えるとロックリンのやったことは決して間違ったことではなかった、その過程が問題であってっていうね、
はい、そこを結局誤解されたということになります
か。まあ、でも説明するまでもなくもう急いで決まってしまったっていうのもあるのかもしれないですけどね、うん、まあ、そういう意味じゃこう、まあ、そのアーブの何焦り方っていうかな、その早すぎっていう各その、ね、年々によってその決め方が簡単にはいかないっていうのがね、
あ
いうのまでは考慮してくれなかったんでしょうね
ということみたいですね、うん、そうすると、
は
い、
それで、この13話の段階で実はこのジントの生まれた都市、マーティン、このハイド星系っていうのは、はい、最終的には人類統合体に占領されてしまうんですよ。そのため、父親のロックリンは裁判にかけられてしまい、死刑を宣告されてしまうと、
うん、ああ、そうですね、
なので、ジント自体は帰る星を失ってしまったんですね、はい、自分の貴族にはなってしまったものの、
うん、
帰る星を失い、
うん、
もう他にね行く先がない状態に、
まあ、父親もそれで亡くしてるわけですからね。
そうなんですよね、まあ、アーブとして地上人なのにアーブとして生きていかなきゃいけなくなるっていうことになるんですよね、うん、
はい、
ということで、コメントなんですけれども、この平面宇宙のこれも設定なんですが、これいかにも分かりやすいっていうのかな、アニメ向きって言えば本当にアニメ向きかもしれませんね。普通こう、
はい、そうですね、
一応ワープ工法はあるんですけれども、ここでいうワープ工法っていうのはこの平面宇宙っていう理論っていうんですかねに基づいて行われていて、門っていうね、なんとか門っていうところからしか入れないんですよね、
はい、
でその中は平面なので、要は二次元状態なので立体で考えなくて済むんですよ。
そうですね、上下がないわけだから、だからもうそこで戦争するとしたらもう完全に将棋と同じですよね。
そうですね。
まっすぐ前行ったらまっすぐ前に敵がいるみたい。
は
い、
でそこの中で戦闘するときに要はこうなんか戦闘モードを作るわけですよ。でそこの中だけは3次元になるんですよね。時空砲っていうので泡の中で戦うみたいな。
うん、あ、はいはいはい、そうですね。
時空砲軍とか言ってますけども、要はその、
出ました。
その泡の中では、3次元になるんで、そこの中で戦闘するっていう形になってるので、はい、その平面宇宙状態での戦闘っていうのはこう平面なんでね、またちょっと違うんですよね。
うんうん、
だからまあ非常にこうなんていうのかな、ファットマンさんも書いてましたけど、こう天空方向からみたいな。ね、うん、そういう三次元的な戦闘っていうのはないっていう感じなんですね、うんう
ん、はい、
しかもその泡の幅っていうのは決まってるので遠くには行けないっていうね、あまりにもね。でしかもその泡から出るといわゆる戦線から離脱することになるっていうことになるので、うんうんうん、攻撃もできないし、逆に攻撃を受けることもないっていうことになりますね。戦うためには泡の中に入らなきゃ。
要するにRPG とかゲームでいうとフィールドを歩いてるのが移動している時
で
敵と会った瞬間に
ピロロロロって言って画面が変わるでしょ。
横スクロールの
そうですそうです
対戦格闘ゲームみたいな感じになる、
はいはい、そういうことですね。言ってしまえばね、それが違うっていうことですね、まあ、非常に分かりやすいんじゃないかっていう、うん、
そうですね、う
ん、ってことですね、まあ、あとはこのキャラクターがねすごい、まあなんかね、こう主人公の、まあ、ジントとラフィールもいいですけれども、はい、それ以外にもねすごいこう強烈なキャラクターが揃ってますよね、
名前を覚えられないのが残念なぐらいにねインパクト強い人ばっかりですよ
まあね、さすがにこの年代の話だけあってもうまたね大御所声優さんたちがいっぱい出てるんですけれども、
はい、
土井美香さんとか塩澤兼人さんとかね、
はい、出てましたね。
塩澤兼人さんなんかこれが最後の作品ですもんね、亡くなる前の。
ああみたいですね、本当ね、すごく残念。
亡くなった後も CD 音源で作品の方には出られてたみたいなので、
はい、
まあ本当ねすごいですよ、すごいっていうか、まあ、合成ですよね、はい、
そうですね、ウィキペディア見るとね知った名前の方いっぱいいますからね。
そうなんですよね悲しいワットマンさんも好きって言ってました、このペネージュさん、このね
あの枠乱の淑女ですよ
もう、蹂躙せよですから ね,
ね,
ね、この後も活躍しますけれども、まあ、この人は面白いキャラクター、
面 白, いです、ね、
面白いっていうか、もうなんかね
戦闘大好きみたいな、
まあ、この辺はね、
はい、
スポールらしいって言われてるっていうところは、うん、まあ、でもスポール自体じゃなくて結構ね、戦闘種族でもあるんですよね、この
アーブ全体が、
アーブ全体がね、
うん、アーブにいくつか名前があるんですよね、王家の名前が、
はい、
ってことですよね。それの中のスポールっていう名前が、
ね、スポール一族ですよね、言ってみたら、ね、
あ、一族、うん、はい、これがなんて言うんですか、スポールらしいっていうのがどういうことなんですか。
よりその戦闘に特化した遺伝子を持ってるっていうか、好戦的って言ったらいいんじゃないの、
うんうん、はい、
な遺伝子を持っているから特に言われているっていうことだと思いますけど、
うん、なるほど、ね、
まあ、他にもいるんですよ、変な人たちがいっぱい井上、はい、井上和彦さんがやっている美貌数提督とかいうのも、美貌数族っていうのもいるんです。こいつらもちょっと変なんですね、華やかな狂気って言われてますから。ただこれ今回出てないですね。
おお、そうですね、井上さんの声は
聞いてないでしょう、ね、これは次から出てくるんですけれども、うん、まあだからいろんな方がいてこの辺のね、こうキャラを楽しむのもありかなと。
そうですね、さっきね、スポールの、参謀長もなかなか面白いキャラクターでしたよね。
そうですね。
はい、比較的漫才やってるみたいな感じで。
あのね、参謀長はね、結構面白い人たち多いんだよね。
基本的に参謀長に立ってる人間、ね、はい、っていうか、アーブは面白いというか、いいキャラが多いですね。
そうですね。うん、
小杉十郎太さんがやってるトライフ提督ですか、
はい。
の参謀も面白かった
ですよ。面白かったでしょ、
うん、
なんかね、はいはいはい、ああいうキャラが多いんだよね、参謀はね、全体的に。だから、男性の提督だからって言って、その男性の提督でもこう面白い参謀がつくっていうね、
うん、
はい、
感じです ね, そ, ですね、それは全体的にそうかもしれない まあ、そんな感じでね、キャラの多さを楽しむのも、この作品の良さじゃないでしょうか。
うん、
はい、
正解の紋章では実はこの後出てくるメインキャラクターの人たちがまだほとんど出てないんですよね。
うんうんうんうん、
この戦記シリーズから出てくる、こう一緒に、ジントとラフィールと一緒に戦ってくれる人たちっていうのがまた結構人気な人たちばっかりなんで、
ああね、そっちが早くねちょっと楽しみ、
これ見ちゃうと気になるでしょ。
うん、
そうですね。これから戦うまでの、どうして戦うことになったかみたいなところで終わっちゃいますからね。
そうなんですよね。
大いなる序章ですよね、この13話は、ね。
そうですね。
まあ、こうやってね、そのジントとラフィールが出て、だって実際に13話の最後の最後のところっていうのは3年後になりますけど、この3年間は、この2人は会ってなかったわけですからね。
うん、っていうことですよね。
そうなんですよね。
老けたとか言われてましたからね。
そうね。老けるんだって人間はっていう ね。
たった3年なのにみたいな。
はい。まあそんな感じで、ぜひね、正解の紋章を見たら次は正解の戦記が見たくなるということで。
はい。
はい、続きまして、ロンさん、ありがとうございます。ワウワウで放送された紋章は正解シリーズの始まりであり、原作イラストの赤井高見さんのテイストが生かされ、アニメ版はまさにファンならば待ち望んでいた作品でした。原作の時もハード SF なのにイラストがついていることにまず驚き、それがジュナイブルな作風の赤井高見さんだったことにはまたびっくり。往々にして原作イラストがそのままキャラデザインへと転用されるのがアニメ化の常なので、当初は失礼ながらその出来を危ぶんだものでした。しかしその内容たるや原作の難しい作風をそのままうまく料理した傑作で、全くの喜憂でした。序盤の名シーン、空気読めない我らがジント君との開口が生んだ尊大でありながら本人のラブリーさ炸裂の名セリフ、ラフィールと呼ぶがよい、このシーンで全国のツンデレ愛好家を虜にしたのでした。かっこ笑い。紋章で私が一番好きなのは13話アマかける迷惑で、辛くも地上の追求から逃れた2人が棺桶に閉じ込められ宇宙へと戻るシーンですね。平和な時にツンデレが炸裂するお約束で、狭すぎる空間でおしくらまんじゅうをするあのシーンが実にデレデレしてて好きです。正解シリーズは完結するんでしょうかね。そこが一番心配ですね。ラブラブエンド好きな一ファンとしては、正解の戦記2で完結したと思って以下続刊はなかったことにした方が心の平安が得られるというものでとのことです。ありがとうございます。
キャラクター可愛いんだよね。
うん、
ラフィールと呼ぶがよい。
そうね、ラフィール川澄さんがやってますけど、はい、もう、ね、イチコロでしたからね、私これでね。
ねえ、まあ、
そうですよね。
もともと川澄さん好きですけども、ね、このラフィールの役はね、その中でも私の川澄トップの方ですよ。
おお、
かわいいですよね。
かわいいよね。
うん、なんでしょうね。
しかもこう貧乳であると、
はい、あれそこ好きなんですね。
だってほら、あの他のキャラクターでさ、すごいこうでっかい子いっぱい出てきてたじゃない。
まあそうですね、
セールナイとかなんとか、
うんうん、
はい、
まああれはね、フェブダーシュ男爵の小安さんの、
そうですよね、
好み
で、
小
安さんの好みですからね、
集めてた
の、バインバインでしたから、ね、
バインバインに集めてたのかもしれませんけど。
はい、
小説の挿絵のイラストをかなりアニメテイストに直した感じですけれども、はい、
うまく落とし込んだ感じがしますね。
そうだよね、まあ、当然書きやすいように変えなきゃいけない。あとエンディングとかはね、本当にそのまま書かれてた。
エンディングはそうですね、赤井さんの絵そのまま生でした、ね、
ビジュアルコンセプトでね、そのまま書かれてたのもあったみたいですけれども、はい、だからうまく重なってたんじゃないのかなって思いますね。
うん、
まあ、たまにすごいこう色っぽいような顔をするっていうところがまたね。
そうなんですよね。目ですよね、多分、
うん、わざとでしょっていう感じがね、
うんうん、
よかったんですけれども、まあとりあえずこのね2人の、将来はどうなるのかなっていう気になってしょうがないんですが、
はい、
まあとりあえず、ね、はい、今のところ発刊されている本によればラブラブ状態にこの後ね、うん、どんどんなっていく。もう大体ねラブラブだったもんね、13話の段階で ね、
まあ、ね、13話の最後の方で、ね、うん、かなりいい感じになってましたからね。
もう好きとか嫌いとかそんなこといちいち言わない間柄だよね。
そうそうそう。 はい、だって3年経った後のね、再会した時のやり取り見てそんな感じがするじゃないですか。
そうなんだよね、
ここは2人しかいないんだぞって言ってるじゃないですか。
そうそうそうそう、もうずっとね、ずっとあんな感じですよ、あの2人はね。そこがね、いいわけ、
なんか当てつけられてる感じがするよ
まあね、その感じがね。ただ将来的に考えるとやっぱりこうね、寿命の問題があるからね、
はい、
結構だんだんと、あとそのなんていうの、政界軍というか、こうアーブによる人類帝国そのものの中もきな臭くなりつつあるんですよ、ストーリーからいくとね、
うんうんうん、
だからここで終わっとくと、この二人の幸せなところはここで見納めでいいのかななんて思っちゃうところがちょっと寂しいところではありますが、
あ、
まあね、原作の方を書いていただければ先が見れるのかなと、
うん、
ぜひね書いていただきたいとは思いますけど
聞いてくれてると
聞いてないですよだみんなから言われてるはずだからね、ファンのね。
でしょうね、うん、
はい。で、一応私としてはですね、この作品、特にこの紋章に関してはゴースロスの戦い、
はい、
このね話がね第5話になるんですが、もうこの話がね好きでね、
はい、
泣けますよね。
なんか最終回みたいでしたよ、
最終回みたいだったでしょ、
あまりに盛り上がってて、
一応ラフィールの遺伝子提供者、
はい、
いわゆるお母さん役
さん
なんだよね、まあ、でもそれは本当本人は知らなかった、最初知らなくて、まあ、この登場の段階では知ってるんですけれども、まあ、いわゆる人間のねそういう子育てとはちょっと種類が違うので、
うん
う
ん、
そのこの館長のレクシュ館長が、いわゆるこう遺伝子提供者ではあるんだけれども、まあ、母として育てたわけではないと、
はい、
でも、まるで母のように見守っているっていう感じのね、
うん、そうなんですよね。
このレクシュ館長が最終的にラフィルをね、まあ、追い出してっていうかな、
はい、
助けたわけ、逃がしたんだよね、逃がして最終的に戦うんですけれども、この戦闘シーンがすごいかっこよくてね、
ここはね本当にかっこよかった。あ、これがだからこの世界における戦争なんだなっていうのが分かったんですけど、ただそこに主人公たちはいなかったっていうね。
で、あのレクシュ艦長だけじゃなくて、その周りにいる連中もよかったでしょ。
そうですね、
ブリッジの、
うん、ブリッジ要員みんなほら最初名前が出てくるじゃないですか、
うん、
だからあ、こういうこいつらと一緒に頑張るんだなと思ったら、あまりにもねこうね終わり方があれだったので、あーすげえもったいないなと思いながら、
もったいないよね、いいキャラクターがさ、
いいキャラクターが、うん、
かわいい子たちがみんなみたいな ね男女関係ないからね。
そうですよね、
うん、でしかもレクシュ館長がまたこう立派な館長なんだよね。
ね
でしかもこう声がですよ、高島ガラさんがやられてるので、
はい、
カーボイビバップのジュリアの声ですよね。
いかにもって感じですよね。
そうなんですよね、
この手のキャラにしてはね、
もうこうなんていうの、凛々しくて色っぽ
くて、気高くて
みたいなね、
かっこいい女の人やっぱ演じさせたら本当うまいですよね。
うまいですね、本当ね、さすがですよね、本当ね、うん、戦闘シーンの戦闘指揮も素晴らしくてね、
はい、
いやもう本当ね、このシーンを見るためだけにこう見てほしいって思うぐらいなんですよね。最近あんまりこんなになんていうの、戦艦的な戦闘シーンって見たことあります？
対艦戦っていうのっていうか、こういうあのスペースオペラの作品自体あんまりもう見ることもねあまりなくなって
きます、ね、
作品がないですからね、だからこういう、そうですね、まあやっぱり自分の好きな作品になっちゃいますけど、あのリヴァイアスの戦艦同士の戦いもやっぱりこんな感じだったので、まあ、すごくね楽しめましたよ。こういろんな人たちがいろんな部署それぞれね役割を持って戦うわけじゃないですか。
そうなんだよね、
ガンダムなんかのモビルスーツみたいに1対1、1人対1人とはまた違うので、
違うんだよね、
はい、だそこがやっぱり見どころというか、まあやっぱそうですね、中盤の見せ場ですよね、これがね。
そうね、
この紋章のね、うん、13話における
っていうところがね、うん、すごくね、最終的にこう武器が使えなくなっていって、
そうなんですよ、うん、
爆散するんですけど ね最後はね、
だって最後爆発する直前で次回続くみたいな感じじゃないですか
はい、
もうすごく悲しい、
あ、この引きはすごいなと思いながら、
そうなんだよね、 まあ、とにかくこのシーン、この1話の戦闘シーンを見るためだけでもいいので、ぜひ、ね、はい、SF 好きとかの人たちには見ていただきたいなと思うぐらいのこうお話ですね、
はい、
結構濃いですよ、
ね、話せなかったですけど、本当に魅力的なキャラクターが多いですよね。
多いんですよね。でしかもこれはまだ紋章ですけど、このあと戦記になるともっと出てきますからね、
はい、だからこの時のあのゴースロス の, あの対艦戦を見てるから、だからこそラフィールの戦艦の戦いのシーンが早く見たいっていう、う
ん、まあラフィールの戦艦はちっちゃいんだけどね、
うん、みたいですね、最初のところはね、
はい、戦記の方も来月発売になりますんで、よかったら ね、まず紋章からスタートして、戦記も買ってみてはいかがでしょうか。
はい、
戦記の特集はですね、まあ、ちょっとまだやるかどうかは分かりませんけれども、やれそうならやるかもしれないっていうことで。でも設定に関してはね、もうここでかなり言ってるんで、あとはもうキャラ萌えかな、うん、みたいな。
そうですよね。あとはストーリーですよね。
だってほら、あの言ってた戦記に出てくる美味しいキャラクターたちの話を一切できてないっていうね。
早く見たいですもん。
ね。うん、はい。まあ、こういうことのために、エモーションザベストがあるということで。
ね、ありがたいですね。
はい。皆さん、じゃあそこは逃げて買ってください。はい。
さらっと言った。
ということで、今日の特集は、
正解の紋章でした。
君の下した決断が空と海を規制する。大人のウォーゲーム登場、 Windows 用シミュレーションゲーム、空母決戦サイフォン。そこはに、
はい、ということで、今日もお送りしてまいりましたね、
はいはい、
もうなんかいっぱい喋ったような気がして、まとまったのかまとまってないのかよくわからないところがですね、これ編集でなんとかなんのかな。
そうですね、クムさん相当今日ね喋ってもらいましたからね、
いやこれね、もっときちんと説明したいんですけど、こうなかなかねそのまま空で言ってるとこんなもんにしか言えなくて、うん、本当申し訳ないかな。
なんかこうガイドブックみたいな欲しい作品ではありますね。
あったと思うんだけどな、どっかにな、うん、まあ、そのぐらいね、要は銀エデンなんかもそうなんでしょうけど、ガイドブックがあるとより楽しめるような、そういう作品の一つだとは思いますので、まあ、古い作品ですけどね、はい、今見ても全然、まあ、絵はちょっと古臭かったとは思います。どうでした二人とも、私以外は初めてだったんですよね、見た感じ。
そうなんです、初見だったんですけどね、はい、ただ自分はやっぱりアニメ見てきたね、歴を考えるとこのぐらいでも全然普通に綺麗だと思えてしまうんですけど、逆になせちゃんですよね、うん、これやった時はまだね小学生とかだったと思うので、多分今との差はかなり激しく感じるんじゃないかと思うんです、はい、
そうですね、自分がそのアニメーションというものを意識し始めた頃のタッチ、それこそセーラームーンとかそっち系のタッチに似てるかなっていう風に絵柄に関しては思いましたね。あと私なんか本当に メカニックとか SF とか全然弱いんですけど、それでも全然サラサラと見れたのはすごいところじゃないかなって思うんで、弱い人、見たことない人とかでもぜひおすすめしたいなって思いますね。
まあそこまで汚いわけじゃないからね。
あ、全然ね、うん、
あ、全然ですね。
やっぱまあその
ラフィール可愛いし、
そうそう、クオリティの高さっていうのはもう確実にあるので、はい、まあ、その古臭さは、まあ、絵自体は、ね、古臭いけど、その古臭さを感じずに作品の内容が濃いので、うん、その分楽しめるんじゃないかなっていう気がしますね、うん、
と思いますよ、はい、は
い、ということでね、その、まあ、古い作品をやったところですが、またやりますよ、
はい、古い作品を
、ちょっとね新作から行きたかったんですけれども、でもちょっとねこの前お互いをね2連チャンでやったばっかりだったんで、
はい、
来週あたりをこうね渋いところで、
はい、渋いところで
来週、再来週か、再来週あたりに渋いところを1本行こうかなと、再来あたりを、
はい、ああ、渋いですね、
渋くね、再来あたりを行こうかなと思ってますけれども、まあ来週はですね、はい、何しましょうか、
来週は
渋くないやつ、
渋くないやつ、まあ、あらゆるいわゆるハーレムアニメの元祖じゃないかと私は思ってるんですけども、
はい、
はい、
でも元祖って言ったらいけないから、元祖はラブヒナかもしれないな、
あ、
それ言ったらうるせえやつ、
あ、まあうるせえやつ、でもうるせえやつはまた違う
さかのぼりますね、
ラブヒナをね結構好きなのは好きなんですけれども、まあそうじゃなくてね、私が大好きな
劇場版あ女神様をお届けいたします。
やってなかったんですね。
やってなかったですね。
おー この100回を超えるソコアニの歴史においてクムさんがね大好きだというこの
メガ
ネ
さん、ね、
やってなかったですね。
井上喜久子大好きなんですけれども
、はい、
でも まあまだ今までねやってなかった子は女神さんもほらシリーズ結構いろいろあってさ、ちょっと前はほらテレビシリーズもまたあってたので、
OVA から始まってねテレビシリーズでもありましたからね、
はい、そうなんですよね。テレビシリーズ一気に今度エモーションザベストで発売になりはするんですが、あえてここはねそのエモーションザベストでやらない、
はい、
それよりももっと昔の、
はい、
しかも劇場版、これだと一本で終わるからね、はい、劇場版、劇場版のあ女神様を特集したいと思います。まあ、
はい、
女神様に関するお話なら別にね構わないとは思ってるんですけれども、
はい、
まあ、今回見るのは劇場版だということで
ですね、
はい、
これ劇場版1本見ても、はい、初見の人でも楽しめますかね。
できればね OVA 版がね5本かなあるのでこれを見るといいんですけど、これね今ね見たくても見れないんじゃないのかなと思って、
レンタル屋さん置いてないですかね。テレビシリーズはあるんでしょうか。
最新版のテレビシリーズあるかもしれないけれども、うん、テレビシリーズならね、まあ、テレビシリーズを見ても分かるのは分かるんですが、
はい、個人的に、まあ、キャラクターは同じですもんね。
そうなんですよね。ストーリーはまあ原作に沿ってるだけなんで、うん、OVA 版はねちょっと違うんだよね。まあ基本設定は一緒なんですけれども、2人が出会うまでみたいなのは基本的にはそんなには変わらないんですけれども、まあその OVA 版 OVA 版の中だけでちょっとある程度まとまりがあるような形になってるんで、
やっぱりベルダンディとね森里君の出会いのあたりはどっかしらで見ておいた方がいいのかもしれません ね、
まあ、テレビ版でもいいですし、その OVA 版できれば個人的に OVA 版すごいおすすめなんですよね、
はい、
まあ、なかなか手に入らないと思うんで、レンタル屋にあればいいなっていう世界でしょうか。うん、かあの頃とか VHS だったんじゃないのっていう気がするんだけど、ね、
そうですよ、ビデオですよ、
レンタルビデオじゃねえかってもう気がするので、はい、なんとも言えないですが、まあ、劇場版の女神様の方が DVD の方も普通にね出てるので、はい、もしかしたらレンタル並んでるかもしれないので、よかったら見てくださいと。まあそれ見てなくても女神様の話はねできる人たちもいっぱいいると思いますんで、コメントお待ちしてます。
はい、コメントは、検索サイトヤフーやグーグルなどでひらがなでそこあにと入れていただきまして、各掲示板の方に書き込みをお願いいたします。
はい、ということでね、はい、今日は熱く語りすぎました。
でも来週も
熱く語ると思います。
クムさんが爆発する、はいはい、今日この頃
ということで、じゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
カズと
なせひとみでした。来週は女神様です。よろしくお願いします。手を伸ばしてもいい、
そこあには空母決戦バージョン 2.0 サイフォンの提供でお送りいたしました。